In his mortal life, Jesus Christ was...
現世での生涯を通してイエス・キリストは愛にあふれる裁き主であり、並外れて知り深く忍耐強いお方でした。聖典において主は公平な審判者、義にかなった裁き主として知られています。また主は私たちに義にかなった裁きをし、善を行うように導き、義にかなって裁くよう導く御霊を信頼しなさいと勧めておられます。私たちが主に頼習って働く助けとなるよう、主はニーファイの十二弟子に次の勧告を与えになりました。将来あなた方は私があなた方に与える公正な判断力によってこの民を裁く者となるであろう。従ってあなた方はどのような人物であるべきか、誠にあなた方に言う、私のようでなければならない。私たちは時々主のような人物であるようにとの勧めが義にかなって裁くことを教える場面で与えられたことを忘れています。不義な裁きのはずべき例は迷い出た羊の例え話にあります。この時パリサイ人と律法学者たちは救い主、そして食事の場にいた人々の双方を裁いて次のように言いました。この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしている。彼らは自分たちが罪人であるという事実に気づいていませんでした。人を非難する心を持つ律法学者とパリサイ人たちが失われた羊を救う喜びを知ることは決してありませんでした。また律法学者たちはパリサイ人たちは勧誘している時に捕まえられた女を救い主のもとに連れてきて、主が彼女をモーセの律法に基づいて裁くかどうかを試そうともしました。皆さんはこの物語の続きをご存知です。主は不義な裁きをした彼らを謙遜にさせられ、自分自身の良心に苛まれた人々は一人一人去っていったのです。それから主は女に声を入れました。私もあなたを罰しない、お帰りなさい。今後はもう罰、罪を犯さないように。女はその時から神を賛美し、皆を信じた。私たち一人一人の中にある生まれながらの性質は、他人を非難し、不義に裁き、独善的になる傾向があります。救い主の人、ヤコブとヨハネの二人でさえそうでした。サマリアの村人たちが救い主を無礼に扱った時、二人は激怒しました。二人はそれを見て言った。主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように天から火を呼び求めましょうか。イエスは振り返って彼らをお叱りになった。あなた方は自分の霊がどのような状態になるか分かっていない。人の子は人の命を滅ぼすためではなく、これを救うために来たのである。今日の一般判事は、ヤコブとヨハネがその時行ったような非難したいといういかなる衝動をも避けるべきです。義にかなった判事は思いやりと理解を持って罪の告白に対応することでしょう。例えば、道を誤った青少年は、ビショップを通して救い主の愛を感じ、食材という癒しの力と包みに、喜びに包まれてビショップ室を後にするべきです。恥ずかしめられた、軽蔑されたと感じることがあってはなりません。さもなければ、ビショップにそのつもりがなくても迷い出たす。羊をさらなる荒れ野へと追いやる可能性があります。しかしながら、憐れみによって鍛錬の必要がなくなることはありません。英語のディスプリン、鍛錬するという言葉は、学ぶことを意味するラテン語のディッサー、または学習者を意味するディスピューラスから来ており、弟子、学生、信奉者にすることです。主の方で鍛錬するとは、愛情を込めて根気よく教えるということです。主はしばしば聖典の中で鍛錬することについて語られるときに、懲らしめるという言葉を用いられます。英語のチェイスン、懲らしめるという言葉は、純潔または純粋な状態、そして清めるために鍛えるという意味のラテン語、カスタスから来ています。世の中ではこの世の裁判官が人を罪に定め、その罪は獄に閉じ込めます。その人を獄に閉じ込めます。これとは対照的に、モルモン氏は故意に罪を犯したなら、私たちは自分で判断し、霊の獄に自らを引き渡すことになると教えています。この場合、一般判事はその獄の扉を開く鍵を持っています。私は懲らしめるとともに、すべてのことにおいて彼らが誘惑から救い出される道を備えるからである。義にかなった判事の取る方法は、当事者を罰に定めるものではなく、憐れみ深く愛にあふれ、我が内に基づいたものです。若きジョセフ・スミスが金盤を手に入れるまでには4年という期間が設けられ、ジョセフはその間に鍛錬されました。なぜならあなたは主の戒めを守らなかったからである。後に116ページの原稿を失った時、ジョセフは再び鍛錬されました。ジョセフは心から後悔しましたが、それでもなお主は短い間ジョセフの権能を取り去られました。私はまた愛する者たちを懲らしめる。それは彼らの罪が許されるためなのです。ジョセフはこう述べています。天使は喜んでウリムとトンミムを返してくださいました。そして神が私の忠実さと謙遜さを喜んでおられること、悔い改めて熱心に祈った私を愛しておられることを告げられました。主はジョセフの心を変えるような教訓をお教えになりたかったので、ジョセフの胸が張り裂けるような犠牲を求められました。鍛錬の 家庭において犠牲は不可欠なのです。古代において犠牲は何かのもの、あるいは人を聖なるものとする手段でした。犠牲は懲らしめるという言葉の定義、すなわち清めると互いに関連しています。同様に古代イスラエルでは許しは罪や過ちに対して捧げ物をすることや犠牲を通してもたらされました。犠牲はこの大いなる最後の犠牲を指し示しているだけではなく、救い主の贖罪に対する深い感謝の気持ちを生じさせました。悔いる気持ちを表す際に犠牲を避けることは、その罪に対するさらなる罪に対する主のさらなる犠牲を嘲笑い軽視することと同じです。主の苦しみを取るに足りないものとし、平然と恩知らずな態度を示すことになります。一方、犠牲という素晴らしい皮肉により、実に私たちは永遠に価値のあるもの、すなわち主の憐れみと許し、ゆくゆくは父が持っておられる全てを得るのです。悔い改めの一環として、犠牲とは良心の咎めを良心の安らぎに置き換える助けとなる癒しの難航にもなります。犠牲なくして人が自分自身を許すことは難しいかもしれません。差し出すべきものを出さなかったという思いがいつまでも残るからです。この世で一般範疇に召される人は少数ですが、義にかなった裁きの原則は私たち全員に当てはまります。この原則を子供に対して用いる機会が毎日ある両親は特にそうです。効果的に子供を教えることは良い子育ての核心であり、愛情を込めて鍛錬することは義にかなって裁く親となる上で不可欠です。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は次のように教えています。子供が反抗したり正義をしにくければ、愛によって彼らの心を勝ち得るまで忍耐してください。そうすればあなたの望むように性格を形成することができます。鍛錬する方法を教えるとき、預言者たちが必ずキリストの特質を取り上げていることを考慮すべきです。教義と制約には鍛錬に関する有名な勧告があります。いかなる力も影響力も真剣によって維持することはできない、あるいは維持すべきではない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、優しさと純粋な知識による、これらは偽善もなく偽りもなしに心を大いに広げるものである。聖霊に感じたときはその時に厳しく責めなさい。そしてその後、一層の愛を示しなさい。この聖句は怒りを感じた時ではなく、聖霊に感じた時に責めるようにと教えています。聖霊と怒りが共存することはありません。なぜなら、争いの心を持つ者は私につくものではなく、争いの父である悪魔につくものである。悪魔は互いに怒って争うように人々の心を煽り立てるからです。ジョージ・アルバート・スミス大官庁はこう教えています。主の霊感を受けている時に思いやりのない言葉は普通出てきません。主の御霊は思いやりの霊であり、忍耐の霊であり、慈愛と愛、慎みと寛容の霊です。けれども、荒探しをしようとして否定的な方法で指摘する態度を取っているとしたら、それは天の御父の御霊を受けた結果によるものではなく、常に有害なものとなります。思いやりは閉ざした心の情を分け、固くなな心を和らげるために神が私たちにくださった力です。救い主がニーファイ人を訪れられた時、主は子供たちに対して特別なことを行われました。そしてイエスは群衆の子供たちをも教え導き、彼らの舌を緩められた。そこで子供たちは大いなる驚くべきことを自分たちの父親に語った。群衆はこれらの子供たちが語るのを誠に血のみごでさえも口を開いて驚くべきことを語るのを見聞きした。おそらく血のみごの口を開くよりも、主は驚く彼らの両親の目と耳を開かれたのです。この親たちは永遠を垣間見るという特別な賜物を与えられ、子供たちの真の姿と前世で培った特質を目にしました。これにより親たちの子供たちに対する見方や扱い方が永遠に変わったのではないでしょうか。私は次のゲーテの詩の一編が好きです。子供に対する見方は彼らに対するあなたの接し方に現れ、彼らはあなたの接した通りの人物になるのだ。子供の真の姿を忘れずにいることで、先見の明という賜物を得て、義にかなった裁きの主の視点を天から授かることができるのです。トーマス・S・モンソン大官庁は次のように教えました。愛すべき人よりも解決すべき問題の方を重要視しないでください。この原則は特に自分の子供に対して義にかなって裁くものとなるためにどれほど重要なことでしょう。 イエス・キリストが行われるような義にかなった裁きをする方法はただ一つです。すなわち主のようになることです。したがってあなた方はどのような男性そして女性であるべきか、誠にあなた方に私のようにならなければならない。イエス・キリストの皆により、アーメン。